それでは、今日開かれている聖書の箇所を朗読したいと思います。第二テモテへの手紙3章16節から17節までをお読みします。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。皆さん、新年明けましておめでとうございます。今日から2020年という新しい一年が始まりましたけれども、今年は何といってもオリンピックイヤーということで、しかも56年ぶりの東京オリンピックが予定されております。たくさんの人が私たちの住む日本を訪れるであろうと思われますけれども、それに伴ってさまざまな経済効果が期待されていたり、私は個人的にバドミントン観戦がとても好きなので、この東京という地で私の大好きなバドミントンの競技がどういう展開で、行われていくのかなということがちょっと、楽しみでもあります。さて、新年といえば、私は必ずテレビを見ていて目にする CM があります。きっと皆さんも絶対見たことある CM だろうなと思うんですけれども、何の CM かというとですね、ユーキャンの通信講座の CM を私は毎年この時期になると目にします。皆さん、ユーキャン知ってますか？あの通信教育の講座ですね、の会社です。本当に実用的な資格、保育士とか医療事務とかそういう資格だけじゃなくて、あのボールペン字講座とかガーデニングとかそういう趣味を極めていく分野の通信講座も幅広くいろいろ提供している会社なんですけれども、そんなユーキャンという会社はなんとこのわずかの短いお正月期間の中に1年予算として取ってある宣伝広告費の半分を一気に投下するらしいです。なぜこのシーズンに半分を思い切って投下するのかというと、察しのいい方はなんとなくお分かりかもしれませんが、1年の計は元旦にありという、日本人の向上心、精神文化をうまくついた戦略を取っているからだそうです。1年の計は元旦にありという言葉は皆さん日本人なのでご存知な方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、1年の計画は年の初めである元旦に立てるべきで、最初にきちんとした計画を立てるのが大事だよねっていう言葉なんですけれども、それにのっとってですね、半分を一気に投下しているわけですね、ユーキャンという会社は。いや、うまくできてるなと思います。私もですね、その戦略がなんとなく分かっていながらも、こう毎年毎年ユーキャンの、しかも結構ボールペン字講座な場合が多いんですけれども、その講座を見て、いや、新年になったし新しいこと始めてみるのもいいかもしれないな、そしたら来年の今頃にはきっとというような気に、ユーキャンマジック、あなたはできるというマジックに毎年毎年こうそそのかされてというか、かかりそうになる自分にハッとさせられるんですが、何が言いたいかというとですね、日本のお正月にはそういった今までのことを一旦リセットしてというか、また脇に置いてというか、気持ちを切り替えて新たなことを始めようっていう気持ちにさせる文化が広く染み渡っているっていうことを、このユーキャンの戦略は教えてくれているんじゃないかなと思います。無論先ほど賛美したように、私たちはイエス様の十字架と復活を信じるがゆえに新しくされ続けるものなんですが、 このあえて一年の計は簡単にありという文化を踏襲するならば、私たちは2020年という一年、何を土台に据えてどんな一年の計画を立てるかということをじっくり考える、そしてその決意のうちに与えられた一年を丁寧に歩み進める、簡単礼拝はそのためにあるのだということを、私は今日改めて思わされております。一言お祈りして、御言葉を学んでいきたいと思います。神様、過ぎた一年も私たちを守り導いてくださり、必要な時に必要なものを、また御言葉を与えてくださり感謝します。またこうして、今年も2020年という一年も私たちに新しく与えてくださったことを感謝します。私たちは今日一年の土台に据える、ものを求めています。私たちは何を土台に据えてどんな一年をの計画を立てるべきでしょうか。一人一人にあなたが御言葉によって語りかけてくださり、確信を与えてくださいますように、あなたが一人一人の人生を、また歩みを導いてくださいますようにお願いします。御言葉に期待してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日開かれているテモテへの手紙第2話、パウロが自身の死の直前にテモテに書き送った手紙です。パウロとテモテの関係というのは、キリストの福音を伝えるという同じ召しを持つ道路者という関係でした。伝説によれば、パウロは、AD67 年頃、あの暴君ネロの迫害のもとに殉教したと言われていますので、この手紙が書かれた時のパウロの年齢はおそらく50代後半、一方のテモテは、30代ぐらいだったんじゃないかなということが予測されます。この時のパウロがどれだけ切迫した状況にあったかというのは、第二テモテの4章6節から7節を読むと明らかです。お読みします。私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。続いて4章9節を見ますと、あなたは何とかして早く私のところに来てください。続いて4章21節、何とかして冬になる前に来てください。何とかして来るようにという記述が手紙の中で2度も登場しており、また私は走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通したとあります。テモテへの第二の手紙は獄中で書かれたものなので、パウロはおそらくもう自分が地上で生きている限りここから出られることはないだろうという切実な覚悟がこの記述からも明らかです。以上のことから言うなれば、この手紙はパウロが死の間際、十数年道路者として共に働いてきた次世代のリーダー、愛するテモテに最後の最後でどうしても伝えたかったこと、残したかった思いがギュッと凝縮されている。パウロの使徒としての集大成、渾身の証とも言える手紙と言えるのではないでしょうか。そのことを念頭に置いたとき、このテモテが、この手紙が、テモテの背中を押すような記述が多いことにも納得ができます。1章5節では、信仰のバトンが 祖母ルイスから3世代にわたってテモテまで受け継がれていることがパウロによって丁寧に思い起こされています。私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初あなたの祖母ルイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていると私は確信しています。続いて第二テモテ3章では、終わりの日にやってくる困難な時代を予告しながら、3章10節、しかしあなたは、また続いて3章14節では、けれどもあなたは、学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分が誰から学んだかを知っており、また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。と、しかしあなたは、けれどもあなたは、時に誤張を強くしながら、でもね、テモテ、あなたが私と共に今までたどってきた歩みが一体どんなものであっただろうかと、丁寧に振り返った上で、今日開かれている箇所である3章16節から17節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく、十分に整えられたものとなるためです。というところに続くわけですね。あなたが今まで学んで確信し、力を受けてきた聖書の御言葉に固く立ち続けなさいとパウロは力強く励ましています。そしてこれこそがパウロが60数年生きてきた生涯を振り返って最後の最後で次世代の同労者テモテに伝えたかった残したいことだったのです。そんな背景を受け止めつつ、今日はこの箇所から2つのことを皆さんと分かち合い、また共に学んでいきたいと思います。まず、1つは、聖書は神の霊感によって書かれたものだという点についてです。今皆さんが手にしている新改訳版の聖書では、聖書はすべて神の霊感によるものでと記されていますが、英語の聖書でこの箇所を読むと All Scripture is God blessed と書かれています。神の息がかかった吹き込まれたというふうに訳されており、また原語の直訳を見ても神の息吹によるとなっています。つまりここでパウロが用いた神の霊感という言葉の中には、聖書は神様の息がかかったものであり、だからこそ人を教え、戒め、誤りを正し、正しい方向へと導くことができるんだという聖書が持つ、権威の特性というものも、この神の霊感という言葉の中には含まれています。神の息が吹き込まれた言葉と聞いたとき、私はふと心に留まった箇所がありました。それは創世記1章7節の箇所です。お読みします。神である主はその大地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。人が生きるものとなったのは、神である主が命の息を吹き込まれたからでした。神様の息がかかった聖書の言葉にも、命があります。それはヘブル4章12節 の御言葉を見ても明らかです。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。御言葉はただの言葉ではなく、ただ単に耳心地の良い言葉ではなく、神様の命が吹き込まれた権威のある言葉であるということを、今日はこの箇所から改めて心に刻みたいと思います。次に見ていきたいのは、御言葉は使うことで、16節後半で取り上げられているような教え、戒め、強制され訓練されるという有用性をなすという点です。17節で、神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるために、御言葉は有益であると、ここでパウロが確信を持って語っているのは、パウロ自身の生涯の中で実際に何度も御言葉を使って教えられ、戒められ、時に強制され、兵器の訓練のために役に立ってきた、その揺るぎない証があることを示しているのではないでしょうか。この箇所の少し先にある第二テモテ4章16節を見ると、パウロが弁明をしたが誰も支持してくれず、皆が私を捨ててしまったという、困難な状況が述べられています。続く17節では、しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださったこと、そしてそれは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためだと記しています。この記述から分かるのは、パウロはこのような困難な状況でも自らの口を通して神様の御言葉を語りながら、その御言葉に、自分が語る御言葉に力を受けていたということです。そして何よりパウロが主として仰いだイエス様がその模範だったのではないでしょうか。イエス様は交渉外を始められる直前、御言葉を使ってサタンを退け、また権威のうちに人々を教え、戒め、また私が道であり真理であり命なのですと、人々を正しい道へと導かれました。御言葉を使うとき、私たちは神様を近くに感じることができます。目には見えないけど、でも確かに神様が共にいてくださるということを確信することができるのです。私自身、今日語る御言葉を準備しながら、昨年の歩みを一つ一つ振り返らされました。2019年の私は、御言葉を後回しにして目の前にあるタスクをこなすことに没頭してはいなかっただろうか。委ねられた魂としっかり向き合っていただろうか。その場しのぎの対応で終わっていなかっただろうか。人を喜ばせるのではなく、私たちの心をお調べになる神に喜んでいただこうとして働いていただろうか。次から次へと、脳裏を駆け巡る反省に、自信を持って、はい主よと言えない自分の足りなさというものを、 今日の箇所を読みながら突きつけられました。そんな中で準備をしているうちに私の心に留まったのは同じく第二テモテの2章8節の御言葉でした。イエス・キリストのことを心に留めていなさい。私が伝える福音によれば、この方はダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえった方です。この御言葉を読んだ時、私は実際にあれもできないし、あれもできなかったし、これもできなかったかもしれない、それは事実かもしれないけど、でもそれ以上に大事なのは、あれができた、これができなかったをリスト化して、一喜一憂することではなく、そういう賭けだらけの存在だからこそ、自分には、私にはイエス様が必要であり、その弱さのうちにも現れてくださるこの方を伝えていくということが私に託された使命なのだと、私自身がこの神の息吹によって書かれた御言葉に教えられ、戒められ強制されるひとときとなりました。今日私が語らせていただいたことは、もしかするともうそんなのとっくに知っているよという内容のものなのかもしれません。しかしここで忘れずに覚えておきたいのは、あの福音宣教の先陣を切ってきたパウロが生涯の最後の最後で次世代の宣教者、いわばここでは、テモテですけれども、いわば今その役割を担っている私たちに書き残したいほどの価値のあることが御言葉に固く立つことなんだというところに、今日は目を留めたいと思います。私たちはすでに得たと思っていることでも、時に大事なことが頭から抜け落ちてしまう弱さを持つ人間です。1年の計は元旦にありという言葉を最初に紹介しましたけれども、2020年という1年、私たちは何に信頼し歩みを進めるでしょうか。目に見えるものでしょうか。御言葉は私たちを悟し義の道へと導くものです。御言葉に土台を据える また信頼する一年を、今年もまた丁寧に、皆さんと共に歩んでいきたいと願います。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、今日を一年の一番初めであり、ある1月1日のこの時に、私たちをここに導いてくださり、あなたを礼拝することができることを感謝します。今日は聖書はすべて神様あなたの霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益であること、そしてそれは神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためのものなのだということを、私たちに御言葉を持って伝えてくださりありがとうございます。パウロは自身の最後の最後の生涯の中で、テモテにこの御言葉を託しました。パウロはその人生の中でさまざまなことを経験してきましたけれども、しかし最後に残したかったこと、伝えたかったことが、御言葉に固く立ちなさいということでした。私たちはその パウロの渾身の証に目を留めるものでありたいと願います。御言葉に土台を据え、私たちが今年の1年もあなたと共に歩むことができるように、言葉のうちに働く、聖書の御言葉のうちに働く、御霊の働きを信じることができ、また委ねることができるように私たちの信仰を励ましてください。今日の御言葉を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。